それこそ大仏映画撮影所っていうのがちょっと怪しいじゃん。なんか嘘、うんね、ここにちょっと嘘っぽいものが一個、うん、これ以外は本当っぽいよね。
いいスチールだよね。ほんで
そうそうそうそう、
ね、そそるようなスチールだよね。
この、このフィルムの古ぼけた感じも。
最近発見されたっていうんですか。最近なんですか、ニュース的には。
それはね、そうなんじゃないのかな。でも、キネマ旬報1934年号に、の、なんか、ほら、この号を見つければ、載ってるとすると、キネ旬に載ってんだったら、本当なんじゃないの。
ああ、でもこれ本当臭いね。
大仏大国。
市川歌右衛門の爆笑編ってあんの。市川歌右衛門爆笑やってんの。本当これ。へえ。
ちょっと待って待って待って。市川歌右衛門が爆笑。
言ってないこれ。
爆笑。ああ、旅頃も。
リアルだけどね。うまいけどね。うわ、このスチールもかっこいいじゃん、これ。名古屋城。
かっこいいよ。向こうにバーンって大仏出てきちゃって。
この特撮すごいし、で顔は人間の顔だね。
そうだね。あ、これ。
剥き出してる。
剥き出してる。え、メイクかな、うん、
顔の部分はね。
だやっぱ着ぐるみといっても、うん、あの、衣を着てるだけか。うん、で、ラホツを被って。
被ってんじゃね。
だね。
でもその、この合成っていうか、これは合成かもしれないけど、うん、もしこのミニチュアの完成度だったら、うん、相当、つぶらやどころじゃなくすごいよ、これ。
すごいね。
これ、すごいスチールだよ、これ。
こんなことがあるのかな、なんか、わからん。
でも、キネジュに乗ってるでしょ。
少年時代の津安拓がバス映画館で見たと言うがとか言うけど、
それぐらいの噂なんだ。
何なのこれ。
面白いね、それ。
面白いこと急に言い出す人たちが出てきた。知らなかったね。
知らなかった。
いや、これは、あ、これ、資料三浦さんに一応あげとく。
わかった。
うん、ね、これなんか面白い。
検索する。
検索するよね。
あの、この間テレビでも、京都大仏っていうのを特集やっててさ、うん、京都の宝光寺の近くに京都大仏っていうのがあって、
うん、
豊臣秀吉の代の時に作った、うんうんうん、やっぱり奈良に大仏があるのに京都にっつって、うん、
欲しいっつって、
うん、でまあその頃地震とか結構京都あったらしくて、でそれを抑えるためには大仏じゃんって言って大仏建てたんだけど、3回ぐらい壊れてんのかな、木造でやって燃えて、で最後鋳造で、あの銅製で作ろうと思ったんだけど、それもうまくいかなくて、で最後に建てたやつももう潰れたらしいんだけど、そこの大仏殿の入り口だけは昭和38年ぐらいまで残ってたって言うんですよ。これ33年生まれだから、京都にいた時にあったことになるんですよ。で、そこの時に作られた京都の中の台座部分のやつは残ってるんですよ。
あ、そうなの？
うん。なんか方向寺のちょっと裏の方にあんだって。
うん、
で、この連弁っていうか、この台座の大きさからしたらこれぐらいの大きさだったんじゃないかっていうの
を、ね、ね、
番組やってたんだけど、なんで再現しないのかなっていうのもあるし、
うんうんうん、今ね、
うん、あのその門はなんか俺の小学校のまあ仏像好きになるちょっと前までなんですよ、
あ、
うん、まであったっていう話なんで、ええと思って、
そうだ、
全然知らなかった。
それはもう仏像その前から好きだったらもう見に行ってた可能性があるね。
可能性ある、
あるよね、うん、は
あ、やっぱりやたらやっぱり大仏っていうのはどこにもありきだったんだよ ね。
やっぱ大きいの作りたくなったわけだよ ね。
大ブームだったんだよね。
そういうことだよ ね。で、実際その、まあ、この大仏は観光に自分から行くっていうけど、うん、やっぱ観光に行く場所としても、やっぱ大仏を見てみたいっていうのは、
うん、あるんだろうね。
宗教心と観光とはいつも一緒じゃん、うん、日本の場合。そういうためにはすごくわかりやすい例だったんだろうね。やっぱね、
あの、神社の系統だったら、お伊勢参りみたいな。
ああ、そうそうそうそう。
大仏詣みたいなのがあったんだよ、ね。
あったんだよ、ね。
大仏公みたいなやつがあって、全員が集まって行ったんだろうね。
行ったんだろうね。ね、それは、なんかこう、まあ、今回の楽やじもそうだけど、うん、あの、その、ほら、どうしても、美術になっちゃうじゃん。博物館でやっちゃう。それはしょうがないんだけどさ。
ね、
だからまあ、俺たちが賑やかしで観光気分の部分は担当してるんでしょ、
うんうんうんうん、
本当は茶屋とかが出た方がいいわけでしょ、
まあ、本当はね。
詣はね。詣だもん。
詣はね。
蕎麦食べたり、う
ん。あのグッズ売り場の横にやっぱり茶屋出した方がいいね。
出した方がいいでしょ、
ね、そうだよね。
もう芸妓さんでもなんかいて、こうお茶入れたり、踊ったりなんかして。そんなが、ほら、あの、中国とかにもさ、見に行った時にさ、あの、キンキラのこの電飾つけてたじゃん。
大仏のとこに、何やれ、うん、パチンコ屋の回転みたいな電飾つけてね、押したらピカピカピカピカって行かんだよね。
ついてんだよね。ついてる。でも彼らはそれをチープだとは思わないんだよね、やっぱ。観光じゃん。
そうだよね。
で、やっぱり生きてるみたいに見せたいっていう気持ちがやってんじゃん。うんうん、
あるんだね。
あれを失いすぎてもなんだよね。うん、あったわけでしょ、うん、そういう気持ちが。
この間なんかその興福寺のさ、とこから手紙来て、こう、今の監督さんは、元の色に戻した方がいいんじゃないかっていうのを唱えていくと。で、どうですかって言うんだけど、
ここ難しい問題だぞ。元々あ
ったんで、結局一回ね、塗ってるんだって。塗り直してた、形跡があるんだって。で、やっぱり宗教が強いっていうか、宗教心は塗り直すべきだ。で、そういう美術品としての、こうなんか枯れた感じっていうのはまた宗教とは別であるっていう、まあ当然の考えだと思うんですけど、でなんかこうまあみんなで募って、だったら塗ってもいいぐらいまで出てるら
し
い、
うわマジに、
すごくないそれ、
それすごいよ ね、いやここはもう賛否両論分かれ、ね、すごい分かれるところだと思う、
ね、
で金ピカになっちゃうのかってなんかありがたみがなくなったって思っちゃう人もいるだろうし、本来はこういうもん。
そうなんですよ。で、本来のその阿修羅像っていうのは、もう、明治ぐらいの時から、こう合掌してる手がなかった。昔の修復の写真見たら、ズボンとないんですよ。
ないんだ。
ど真ん中
取れてたんだ。
うん。手首ぐらいから、二つともなかったんですよ。で、絵とかで残ってる阿修羅像とかはあるんだけども、で、それを復元してみると、手を合わせてなかったんじゃないかっていう説もあって、片一方だけが拝んでて、片一方に包丁を乗せてるっていう、
お地蔵さんみたいな感じ
図もあるんですよ。で、それが本当だったんじゃないかっていう説があって、奈良町の土産物屋さんが、もともとあった阿修羅像復元フィギュア出したんですよ。
すごいね。
それ6000円ぐらいしたかな。俺買ったんですけど、全然売れないと。
まあね、
やっぱりシンメトリーで。
そうだよね。人はシンメトリー好きだからね。
好きだからね。まあ、宗教心はやっぱりシンメトリーじゃないですか、基本。やっぱ全然売れないっていうことで、やっぱちょっと見方がね、変わってきてるんですよね。
まあでもそれはでも、やっぱり両論常にあってくれていい、一番いいことだね。
いいと思う。
ね、
う
ん。やっぱりもう昔通りそのままにしとけだけでは、やっぱり、待ってよ、だってそれって拝んでるんですよね、ってね。
なりますよね。
一番贅沢な状態になっているものは、崇めたくなるのは気持ちいいですよね、っていうのは、俺たちも、見物記では、あんま忘れてないからね、このことはね。
そのお寺関係も当然だけど、まあ、物資がそうじゃないですか。こういう完成度で見てほしくて、
あ、なるほど、そうだね。
作ったのに、
そうだね。
もう欠けてたりするわけだから、これいかがなもんかっていう考えもあるよね。
そうだわ。ね、だから CG を使ってる監督が、後でなんかデータがおかしくなって、ガキガキになってて、それがいいとか言われても、いや、俺もともと綺麗な絵を作りたかったんだよって。
直します
よ、ね。言うよ、直しますよね。ね
で、やっぱ、伊藤さんと海外も結構見に行ったけど、仏像。中国とか韓国とかは、金ピカだもんね。
必ず塗り直す。
塗り直してるんだよね。
塗り直す。
ね。ね。で、俺らもどうなのかって思うんだよね。塗り直した方がいいんじゃないかって。
俺ら自身僕ら身。俺ら この人体、
で、俺ももう、今ほら、しみじじいだからさ、しみじみが出てる。
しみじみ
で、やっぱりそのしみじみが出てる時に、テレビ行った時にね。隠しますかって言うじゃないですか。
言われる。
あれ修復じゃないですか。
修復だね。そうだ、修復だ。
ね、メイク。
毎回修復が入ってる。
ね、で、いやいやいや、もうこのままでいいですって言うと、いや、共演者の方は修復されてる時に、ボロボロの仏像で出てる自分ってどうなのっていうのもあるじゃないですか。
ありますよね。やっぱ、そのレベルに合わせた方が、まあ全体が締まるんじゃない
か。ないかっていうのね。まあ男気としてね、な
ん
か、メイクなんていらねえよっていうのはわかるけど、他との比較でね、綺麗な仏像がいるときにボロボロではどうなの、っていうのもあるな。
で、やっぱり光の問題で多分、そのボロボロの方に少し、なんていうか、明度っていうか、明るさみたいなのが寄っちゃうことによって、他の女優さんがちょっと暗く見えちゃったら、失礼だよね、これ。これ失礼。ね、
だから、新しいまあ、お寺で、新しい仏像が並んでる横に、やっぱり古い仏像、置け、ないんですよ。見たことないじゃないですか。
そうだそうだ、
ね。で、やっぱり古い仏像は収蔵庫に行って、
行くもんだよね。
新しい本尊はピカピカで、 あ、そうだ。本殿におられるん
ですよ。そうだ。大体そう。うん、それで、拝めるところにはそういう金ピカの
おられる。
おられること多いね。多いね。
やっぱりそこで宗教と美術を分けてるんだよ、日本は。
で、俺たちはどっちで出るのかっていう、今ことになってる。
そう、このチームは、どっち派かっていう。
俺はね、ちょっとだけなんか、左の眉毛がどっかで途切れてるらしくてね。
あ、そこ修復するでしょ、テレビでは。
あの、眉毛塗っていいですかって、すごいよく言われるの。だから、そんな言ってくれるんならっていう気持ちがあるから、どうぞどうぞって言って、でやってもらってるんだけど、それは俺は毎回物資の修復入ってるから、
ね。入ってるっていうことだよね。修復、う
ん、はい、修復後の状態が俺、皆さんに見てもら
って
。
いや、俺は、うんうん、あの眉毛のとこがボソボソになってるのが、うん、ここがいいと。
ここがわびさびなんだと。
ここ見てほしいと。言うなら別だけど、そうじゃなかったら直す、
ね。直して、金に塗ってもいいぐらいの話なんだよね。
う
ん、
その仏像の阿修羅像にしてもさ、はいはいはい、やっぱ顔の部分がこう塗料がっていうかこう塗ってやると剥げてるじゃん。
剥げてきてる。
で、自分も絵を描く人間だから思うけど、絵を描いた時そこのボロボロになった部分を再現すんのか。
ああ、そうだね。
普通に描くのかっていうこと
じゃ。常に問われてんだよね、三浦さんはね。
でもそのボロボロ部分って意図的じゃないわけだから。
そうだね。
ね。
もともと、そう、アシュラを作った人がそうは思わなかった形に、悪いけど、写真っていうのはそれを撮って、取れてしまう。
そうでしょ？
ってことなんだよね。
で、今だったらデジカメで修復もできるわけじゃないですか。ちょっとつるっと、お肌のそのシミを消して、アシュラ像の写真っていうのを。
美人にして。
あると思いますよ、ね、今。多分加工してると思うんですよ。だから、その、まあ、洋画、あの、油絵描いてる人だってアシュラ像とか描いてる人いると思うけど、やっぱりね、そんなに、やっぱり、再現、リアル再現はしないんですよ。だからやっぱり、もともと作られたとこにより近くて、でも古いもんですよっていうギリのとこの折衷案があるんですよ、
ね。なるほどね。
汚しの。
それはまた時代によってもギリ、そのギリが違うでしょうしね。
江戸時代のあの大修復とは違うんだろうね。
違うよ。で、明治も大、こっちも昭和の頃の、画家も、
ね、
もうちょっと枯れたやつで、わざとわびさびだから、やっぱ割ろうとかさ。
そうなんですよ。
いや、でも今は、あの本物はじゃあ写真で見ればいいじゃんっていうことになるじゃん、今の時代は。だったら俺はもちろん 8K で撮れよって、俺は俺の心の中のアシュラを描くからっていうことになるじゃないですか。
なるよね。でもそのそもそものジャッジを決めたフェノロサっていう人が、まあ岡倉天心も生きてないから、あの人がどこまで、
そうだね、
どこまでの汚しでファンタスティックって言ったかなんですよ。
そうなんだよ。
あの人たちがジャッジした
んだよ。そうなんだよ。これはいい、これは、これはよくない、これは、あのくるくる布が巻いてたのを取れ、
取れ、ね、とかね、あの祭事ごとじゃないのに初めて取った、
そうそう取ったんだよ
ね。あのチームなんですよ。
あ、フェノ、
フェノと、天心が。
天が、それを残しといてくれたら、ね、
その時のフェノが、これぐらい。
フェノ
これぐらい。らい汚れてんのいいって言ってんだったら、それでキープするしかない。
なるほど、
日本の美術ってそっから来てるから。
そうだね。そうだね。
それまで廃物希釈とか言って
そうだよ。だ全然顧みられてないんだから、
ね。それはやっぱりね、フェノのやったことはね、もう、偉いですよ。ディスカバージャパンをや
ったの。これがかっこいいんだって言ったんだからね。ね。
で、やっぱり外国の人だから、かっこいいセンスがやっぱ古いんだよね。古美術入ってるんだよね。
なるほど。
あそこから美術入ってきたもんね。
そうだよね。
ね。宗教じゃないんだもん、
この問題はね。この問題はね、もう、お坊さんも入れて、美術家も入れて、一緒に話した方がいいぐらいの話だよ、ね。たまにそういうゲストなら俺いいと思うんだ。
ね。
あ、別にタレントとかが来る番組でもないしさ、この番組でさ、
それかね、イタコ呼んでフェノロサをフェノロサをね下ろすわけ。
そうだわ。
岡倉天心かフェノロサを下ろして、これなら許しますよとか言うんだったらわかるわ。
ね、いくつかのあのバージョンの写真出しといてね。
そう
目の前にこう
あのグラデでだんだん汚れていくバージョン。
ここっつって。
うん、そうここですっていうのが出るからフェノから。
そのイタコはさ、ちなみにあの冒頭なんていうの？フェノロサですっていうのをやっぱり。
あの、昔、ある、自分で、まあ、企画してた番組で、まあ、イタコさん呼んだ時に、ジョン・レノンを出してもらうって言った時に、すいません、ちょっと、ジョン・レノンのことが詳しくないんで、どういう方なんでしょうかっていう、あ、いや、ビートルズなんとかって説明したんですけど、で、まあ、カメラになって、本番になって撮る時に、 ジョン・レノンですって、デスでしたね。
デスマスだった。ったね、やっぱデスマスでした。
デスマスでした。
じゃあこの場合も多分フェノロサですから始まっちゃうけど。
なると思います。
いいよね。それは、
全然いいです。
あの、緊急生放送になっちゃうかもしれない。フェノロサが今日フェノロサが語るって。語る。フェノロサです。
いや、すごいことだと思います。
多分ね、質問のね、10分の1ぐらいしか答えてこないと思う。
そうなんですよ。その人でしょ、イタコの人でしょ、
イタコの人
も。その人ね。
フェノロサなら答えるけどね。
本番終わってからね、すっげえ反省してるから、かわいそうなんですよ。すいません、勉強不足でって、その時言った。
勉強不足とか。
どんなんだよ、と思って。
言っちゃダメでしょ、それ。勉強不足ダメだよ、言っちゃ。
大概あいつね、俺さ、どうですかって、今どうですかって言ったら、暑いのじゃって必ず言うんだよね、出だし。どうやら暑いらしくて、あっち。
なんか、成層圏に入ってくるロケットのイメージなのかな。
あるからな。
うん、地上に。だから今暑いと、火を吹いてると。
暑いのじゃ
って言ってる。
言ってた。
ああ、じゃあちょっと今度ね、フェノロサさんに聞いてみましょう。はい。